説教栄光に輝くイエス、石橋レオ牧師です。
新しい年の最初の礼拝をお捧げいたします。今日の礼拝が教会歴でどういう礼拝であるか、それは先ほどの司会者の祈りの中に祈られておりましたが、このルカ福音書9章またその8章その前のところから示されている事柄は、主イエスはどなたであるかということでありました。主イエスはどなたであるかということについて、今日の聖書の箇所には決定的な主イエスの姿が示されています。まさに新年新しい年を歩み始めるこの礼拝において、この御言葉が示されている、そのところに大変大きな励ましを受けるのであります。栄光に輝くイエスという説教題が付けられております。栄光に輝くイエス、これは33節の言葉であります。まさに栄光に輝く主イエスが、主イエスはどなたであるかということ、この問いに栄光に輝く主イエスが指し示されている、そこに今日の御言葉からある大きな聖書の中心的なメッセージが響き渡っているのであります。クリスマスにマリアを母として誕生したイエス、何の輝きもありませんでした。馬小屋の中で誕生する、馬小屋といっても石の文化でありますから、木は貴重でありますから、この馬小屋とは洞窟のことであります。貝羽桶は石をくるぬいたもの、その中に主イエス、赤ちゃんイエス様が生まれたばかりのイエス様が寝かされる、粗末な布にくるまれて寝かせられる、そこには何の輝きもない、何の輝きもない。イエス様の誕生について私たちは示されてきたのであります。成人して神の国を述べ伝えるイエス様を今学んでいるわけであります。その神の国を述べ伝えるイエス様のお姿、そこにも本当のイエス様のお姿は隠されているのであります。今隠されている本来のイエス様のお姿が今日の御言葉によって強烈に示されているわけであります。主イエスのお顔が変わった、服が真っ白に輝いた、栄光のイエス様の姿が今日の御言葉によって示されてくるわけであります。それは外からの力と、外の力によって輝かされるものではなくて、内からの輝き、本来イエス様の内にあった輝きが闇を照らす、闇を吹き飛ばす輝きとして今日の礼拝御言葉によって示されているのであります。新しい年の歩み、ここで本当におめでとうと挨拶が今年も交わすことができる、それはどんな新しい一年の歩みになったとしても、今年も栄光の主の輝きのうちに包まれて私のそれぞれの歩みがなされる、だからおめでとうと、これからの新年の挨拶はこのイエス様を見つめることによって、その挨拶が真に成し得るということを今日の御言葉から教えられてくるのであります。 昨年のクリスマス礼拝において光は闇の中に輝いているとの御言葉を学びました。クリスマスの出来事も今日の出来事も世の闇の中で起こっていることであります。世の闇の中でおめでとうと本当に心から交わすことができる、そういう救いを見た。それがクリスマス今日の御言葉から示される事柄であります。なぜおめでとうと挨拶を交わし合うことができるのか、それは世の闇からの脱出の道が開かれたということであります。私たち日々の歩みの中でさまざまな暗い影を落とすような出来事、闇に包まれるような中に生きざるを得ないということがあるわけでありますが、しかしその闇からの脱出の道が示された、その希望が示された、だからおめでとうと挨拶を交わし合うことができると今日の御言葉から示されるのであります。脱出ということ、今日の聖書からこれが今日の聖書を理解する中心的な御言葉として私たちに示されていくのであります。ルカ福音書の9章の21節から36節、前回は27節まで学びました。クリスマスの前の日曜日であります。そして今日は28節から36節でありますが、この21節から38節、この聖書の箇所はルカ福音書のいわば頂点、山の上に立ったらもう全てが見渡せる、その頂点に立ったら神様の救いの技が見渡せる、そういう頂点に立つ出来事が記されてくるわけであります。21節学びましたところをもう一度見ていただきますと、22節のところで次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。初めてイエス様の十字架の死が告げられていくのであります。十字架の死、これほどこの世の闇の深さを示すものはありません。神の子が十字架にかけられて死なねばならない、それは世の罪の深さ、その闇の深さを示すものであります。その罪を背負ってイエス様は十字架の死に、そして復活する、その復活の予告がされておりますが、まさに今日の28節はイエス様は復活して栄光の姿を持って私の前に現れる、その大いなる希望が今日の聖書で示されていくのであります。28節今日のところを見ていきますと、この話をしてから8日ほど経ったときとあります。この8日ほど経ったという言葉にも注目させられます。イエス様が十字架の死を予告されたあの時から8日経ったときということになるわけであります。8日ということで示されることは安息日の次の日であります。土曜日が安息日、そして次の日8日目第一の日日曜日であります。主イエスが復活された日、週の初めの朝早くイエス様はよみがえられたと復活のメッセージを私たちは聞くわけでありますが、8日というのはその日を指すのであります。 週の初めの日、日曜日にイエス様はよみがえる。そのことが今日の聖書で強烈に語られているところであります。8日、これは非常に重要な言葉であります。イエスはペトロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られた。今までしばしば学びますように、ルカ福音書の特徴は祈られるイエス様のお姿が語られたその後に非常に重大な出来事が記されていくということであります。したがって祈られるイエス様、その後に続く出来事、それは神様の御業の中心が語られているという語られていくということを示すのであります。3人の弟子たちを連れて山に登られた。それは夜であることを示してまいります。必死で眠い目をこする弟子たちの姿が示されてまいります。この出来事は夜であることが32節の弟子の姿で示されてくるわけであります。真っ暗な夜の闇の中で神様の救いの中心的な御業が指し示されるのであります。29節、祈っておられるとイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いたと語られてくるわけであります。ただ一度イエス様のご生涯で、ただ一度真っ白に輝く栄光のイエス様の姿がここに示されるのであります。それは十字架で死んで復活される復活の栄光の姿、誕生の時に赤ちゃんイエスの中に隠されていた30歳から34歳、4歳イエス様の交渉外、この世での生活、そのうちに深く隠されていた真の神の姿が今ただ一度弟子たちの前で真っ暗な闇の中で明らかにされた、指し示されたということがここに記されていくわけであります。30節、見ると2人がイエスと語り合っていた、モーセとエリアである。2人は栄光に包まれ現れ、イエスがエルサレムで継ぎようとしておられる最後について話していたと示されてくるわけであります。モーセといえば律法、エリアといえば預言者。旧約聖書は律法と預言、それが中心になって旧約聖書が成り立っていると言ってよいのであります。旧約聖書の代表者たちがイエス様と語り合ったということになるのであります。すなわち旧約聖書が神様を救いとして、神様の御業として、その救いが示される。どこで示されるか、イエス様の御業の中にそれが示され、成就する。旧約聖書で示された神様の御心、何としても人間を救う、断固として人間を救うという神様のご意志がイエス様によって実現するということが、モーセとエリアが現れたということにおいて示されてくるわけであります。ここで注目したいのは最後にという言葉であります。脱出ということがキーワードになるとお話しいたしました。それはこの最後という言葉と深く関係しています。31節、2人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。この最後というこの言葉は、様々に私たちに大きな さまざまなメッセージとして示されるところであります。いろんな意味をこの言葉から考えさせられますが、一つには言うまでもなくエルサレムでイエス様が成し遂げられる最後について、それは十字架の死であります。十字架の死、そのことについて話し合っていた。この最後という言葉、出エジプト記、これは英語ではエクソダスというふうに言いますが、エクソドス、ギリシャ語ではエクソドスと言いますけども、出ていくとか脱出するという意味があります。この最後という言葉は、ギリシャ語の言葉から示される言葉は出ていく、脱出するということであります。まず最後、出ていくということで考えますと、人生から出ていかせる、追い出される、まずそこで強く示されることは死ということであります。死の闇、人間が包む、それは今目に見えるこの世のあらゆる命の関係が断ち切られて、その関係から追い出されていく、死んでいく、それが人間を包む深い闇として私たちは考えざるを得ないのであります。人間を包む闇の深みは死ということにおいて、私たちは強烈にそれを自分の事柄として受け止めざるを得ない。死の闇ということが示されてくるわけであります。そしてもう一つは死の闇からの脱出ということも同時に示されてくるわけであります。出エジプト記はエジプトの奴隷であったイスラエル、この忌まわしい闇の深みから脱出することができた。イスラエルを覆っていた闇、エジプトの奴隷から脱出することができた。そういう希望が同時に最後にという言葉の中には示されてくるわけであります。悲しい面と同時にまた大きな希望が示されます。死へと追い出されていく、この世から追い出されていく、死んでいく、その死からの脱出、二つの側面が示されてくるわけであります。人間は死の闇にの中に落とされていく、しかしその死の闇から脱出の道が開かれた、イエス様によってその復活においてということが、この最後にというそのところから示される神様の救いの御業であります。主イエスは世の闇の中で顔が変わり、服は真っ白に輝いたと示されてくるわけであります。闇をひっくり返す神様の御業が示されたと言ってよいのであります。闇からの脱出とともに闇をひっくり返すお方が私たちの中に力を注いでくださる。イエスはどなたであるか、すなわち闇をひっくり返すことがおできになる方、闇をひっくり返して真っ白に輝くイエス様によって闇を克服する、闇をひっくり返すメシアであるお方の御業が示されてくるわけであります。32節を見ていきますと、ペテロと仲間はひどく眠かった。じっと振られていると、栄光に輝くイエスとそばに立っている二人の人を見えた。 その二人がイエスから離れようとしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペテロは自分でも何を言っているのか分からなかったのである。そのすごい姿をペテロは見るわけであります。主イエスが真っ白に輝いている、モーセとエリアが現れている、イエス様と話をしている。ペテロは記念の小屋を建てましょうというのであります。このすごい出来事を記念して記念碑を建てましょう。このペテロを打ち消して神の御言葉が響き渡ります。ペテロがこう言っていると雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので弟子たちは恐れた。するとこれは私の子、選ばれた者、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。モーセのことを思い起こしますが、雲に包まれるということは神様の御臨在が旧約聖書から示されてきたのであります。雲が現れる、神様が御臨在なさる、雲に包まれてモーセの顔が輝いたということを出エジプト記で私は学ぶわけでありますが、ここでも神様の臨在としての象徴、雲が弟子たちを包んだ。そして雲の中からこれは私の子、選ばれた者、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。恐れおののくペテロたちに神様の言葉が響くのであります。ただただ私の子、選ばれた者、主イエス、これに聞け。ただただ主イエスの言葉に聞け。主イエスの技を見よとの主の御心がこの御言葉として響き渡るわけであります。36節、その声がした時そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話さなかった、沈黙を守りという言葉に注目させられます。小屋を建てましょう、あれをしましょう、これをしましょう、人間の出番はないのであります。その救いの技が完成する、それはただただ神様の御業であり、旧約聖書のさまざまな御言葉から沈黙して主の御業を見ようという言葉を私は聞くのであります。神様が闇の中に苦しむ人間のために救いの技を成してくださる、あなたのために救いの技を成してくださる、だからただただ黙って沈黙してその御業を見よ、主の言葉を聞けと、この御言葉から私の在り方が示されてくるわけであります。闇の中で痛み苦しむ人生を歩まなければならない、自分の力ではどうすることもできない問題の中に沈むこともある。しかしその時に黙って主の技を見なさいと、イエス様の十字架と復活、その栄光の姿、それを見なさいと聖書はイエス様を指し示すのであります。闇からの脱出、死からの脱出、あらゆる闇からの脱出の道を開くのは主イエスの十字架と復活、その御業においてであります。何よりも復活の栄光の輝きが闇を吹き飛ばし、復活の希望のうちに私たちは招き入れられて、その光のうちを歩むことが許されている、このことに私たちは心を留めたいのであります。主 主イエスの復活の栄光のうちに私たちは招かれている。だから恐れるな、私が共にいる、安心して新しい年を歩んでいきなさい、との主の御言葉を今日の聖書の箇所から聞くことが許されるのであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。2013年の歩みが始まり、最初の礼拝を捧げることができました。最初の年の最初の礼拝に主の尊い御言葉が響き渡っています。人間の歴史、それはしばしば深い闇が覆う歴史であることを私たちは経験的にも示されています。しかしその闇からの脱出、闇が吹き飛ばされて神様の復活の栄光によって私たちが大きな希望と平安のうちに生きることが許される。闇の中にあってもその闇からの脱出の道が示され、復活の希望のうちに歩むことが許されている。そのことを私たちは聖書の大きな救いとして示されています。どうぞこのお方の御言葉とこのお方の技を見、そしてまたその栄光の主の光に包まれて、私たちの一日一日の歩みが歩むことが許されている、その栄光に包まれて歩むことが許されている、このことをいつも新たに受け止めながら主の前に主の御子に交う一年の歩みを成していくことができますように導いてください。越谷教会の礼拝に集ってこられた一人一人の上に復活の主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。